それではただいまお読みいただきましたゼカリヤ書9章8節から10節からメシアの到来を喜べと題しまして、赤井牧師よりメッセージをしていただきます。
改めて新年明けましておめでとうございます。どうぞお隣の両隣の方にどうぞご挨拶と、また後で、礼拝後ゆっくりと交換をなさるかと思いますが、隣は何をする人ぞという感じではなく、礼拝をしのみ前で神の家族として捧げていきたいと思います。今日はお読みいただいたゼカリヤの預言からイエス様の再びこらえる、そのことについて正月のメッセージと生かしたいと思います。12月24日滞在時のクリスマスフェスティバルで、百貨プラザで500人近い方々と共に、大人も子供もあふれんばかりの会場で共に主を称えることができました。皆様の主にある素晴らしいご奉仕、賜物を生かしたご奉仕、本当に主の皆を崇めたことであります。ヘンデルのメサイアが旧約聖書イザヤの預言者イザヤの預言から救い主イエスキリストのことを、天地創造から主が再び超える神殿神事で通して歌われていることをお話をいたし、かいつまんでお話をいたしました。25分以内で、壮大なメサイアをクリスマスメッセージとして語らせていただきました。今日は大変嬉しい新年の元旦の礼拝であります。この元旦礼拝で私は改めてメシア預言について、お話をいたしたいと思います。メシアというのは救い主という意味ですね。で、これが新約聖書のギリシャ語では私たちがキリストと呼んでいるクリストという言葉です。救世主という意味でありますけれども、最初に今日の説教用紙の中にある、メシア預言の4つの分類ということを、取り上げたいと思います。私は自分が導いていただいてクリスチャンとしてスタートいたしました時の橋本辰巳牧師の信仰を受け継いでおります。聖書の理解解釈において、修正それは変わらないものでありますが、神学を学ぶ中でいろんな受け止め方があるということをもちろん知っています。神学の森は迷いの森です。神学校は恐ろしいところです。悪魔がいます。聖書を神の言葉としてそのまま受け止めるのか、人間的に解釈するのか、歴史の中で大変幅が広いんです。だから教派というものができます。私は 最大事に使わされて、そういう神学をきちっと土台を持つ中で教会形成をすることを目指してきました。神の主権、神様が先ほども歌いました、ただ神のみに栄えあれと、どんなことがあっても神様の御心がなる、そのことを基本的なこととして聖書が語っていることを受け止めてまいりました。また神様がすべてのことをご存知で、ご自分のご計画によって世界を、人類を、歴史を、宇宙を導いておられるということを信じているものであります。もちろん私たちクリスチャンがイエス・キリストを信じることができたのも、その神様の恵みにより、神様の憐れみと選びによることであります。誰も誇ることができません。さて、人間に自由を与えてくださった神様ですが、そのように私たちを導いてくださった。そして世界に始まりがあり、終わりがあると聖書は語ります。その聖書の中心に救い主のことがずっと約束されているのであります。どちらかといえば、私が学んだ神学校は自分の熱心、努力、祈り深さ、経験さ、そういうことによって神様の恵みを手元に手繰り寄せようという、そういう傾向が強い神学教育を受けました。しかし、もちろんそれは大事でありますが、私たち最大主の教会憲法の前半にバクストン以来のそのような信仰姿勢は尊いものとして受け継いでおりますが、それ以上に神様の主権に基づく、神様の永遠のご計画を私たちは何よりも大事に受け止めるものです。世の終わりがどうなるか、天地創造から世界の終わりがどうなり、どうであり、天国をどう受け止めるか、このことについても プロテスタントの聖書を神の言葉と信じる教会の中でも幅があります。私はそういう中で、同じ神学をベースとする中で一人の牧師を大変尊敬しております。堀越信治先生です。先生、私の恩師の橋本辰巳先生と同じ神学的理解と聖書の預言の理解を持っておられ、またそういう長老教会に所属しておられます。そういうことを思いながら、今日新しくいらっしゃった方には正月から難しい話だなと思われるかもしれませんが、楽しく面白い話はテレビで十分です。バカかと思うぐらいおどけたことをして楽しく踊り回って、あんたの人生に何の関係があるのかいうことに大事な時間を、日本人が、日本中がとらわれているんではないかと思うのであります。ですから、新年だからこそ、元日だからこそ、体 神様の前に出てこられて皆様方に私は大事なことをお話ししたいとそう願っております。それは私の前に歩いた命を懸けて聖書の言葉を信じ生き抜いた私の恩師とこの教会に最大者の教会に大きな影響と土台を与えてくださった方のお一人堀越先生のお名前も出しました。そういう方々と同じ信仰を持っております。今日の聖書日課の1章48章で先ほど牧会の祈祷の中で祈りました。天を地を定めになり天を引き伸ばされたお方が進化論的な世界観ではなく全知全能のお方が6日で天地を創造されたということを文字通り信じています。それを分かりやすく現代的な科学知識で合わせようとするまやかしの神学をそういうものであれば私はキリスト者になりませんでした。それぐらいならどんな宗教でもいいし、どんな神信仰でもいいし、クソくらいと思ってます。そういう人間が神を信じるということはこの聖書の神の言葉の通りだと、そういうお方として神を信じるということでありました。そうでなければ人生と生涯と命をかけるに足るものは何もない。目の前に同じ信仰を持って同盟教団の中心として初期の同盟教団を導いてくださった森川正一先生がこうして愛への里に今日移され、私はもう先生ではありませんと先生と呼ばれるたびにそう答えしていらっしゃる先生のそれか幼なのおける牧会伝道がまさに今私が申し上げているそういう信仰と神学をもとにした熱烈な修霊の働きを伝道の働きをしてこられた方でいらっしゃること、本当に光栄に思っております。今メシア予言の4つの分類ということで、見たいと思います。パワーポイントを出していただけますでしょうか。堀越先生の聖書による世界観人生観、これも私の恩師橋本先生がエディヒザウアーというドイツの神学者のものをもとにご自分で手書きで紙や布に書いたものを後ろにバーッと貼って正月とか何かの時にはよくお話ししてくださって、心躍る思いで私は聞いたことであります。聖書の部分部分のメッセージは大切です。その箇所その箇所を深く味わうそのようなメッセージは大事でありますが、また時に聖書全体から通して、メッセージを受け取ることも大事かと思っております。4つの分類、メシア予言に4つの分類がある。お手元に説教のアウトラインにそのことを項目を書いております。初輪のみの予言、再輪のみの予言、初輪と再輪の両方の予言、 贖い主の全期間にわたる予言、この4種類です。で、聖書の箇所も、とその書き出しをお手元にお届けしております。前を見ていただきますと、全知全能の神様が創造主として無から、つまり超自然の世界を治めたお方が自然界をお作りになりました。人類をお作りになり、エデンの園でアダムとエヴァをお作り、人類の歴史がこのようになり、最後は天国と地獄です。あなたは永遠をどちらで過ごされますかというのが聖書のメッセージです。救い主が来る、神から離れ神に背いて堕落した人間はそのまま行けば悪魔を閉じ込める火と硫黄の燃える炎の世界、ゲヘナに投げ込まれる。しかし神はそのことを望まれないので、救い主を送り、救い主によって救い出してご自分の身元に迎えたいと願っておられます。これが神は愛なりということです。そこで神様は救い主を送るということを言われましたが、その時予言の中で最初に救い主が来る時がクリスマス、初めのプレゼンス、ファーストカミング、第一回目にこの世界にお望みになる降臨と言います。イエス・キリストが救い主としてこの世界に来てくださったことを先日盛大にお祝いしました。降臨です。旧約聖書で何度も何度も預言者が起こされ、預言されて救い主が来られる、その救い主がお見えになった、そのことを予言しているのが、一つがミカ書の、ミカの予言の5章2節、ここに手元にありますが、皆様ご覧ください。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ベツレヘムというのはダビデ王、イエスキリストの先祖ダビデ王、その血筋の引くのがマリアの言い名付け、イエスの父となったヨセフです。ですからダビデの故郷ベツレヘムに旅をして、そこでイエスキリストをお生まれになりました。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。父なる神と共に永遠の愛の交わりをしておられたお方が、父と共に聖霊と共に万物をお作りになったお方ですから、この世界にお生まれになるとともに、それは来てくださったことであり出ることである。これが降臨に関する多くの予言の中の一つです。その次に降臨の予言と再臨の予言というものがあります。これはイザヤ書の63章の1節から6節ですけれども、読んでみましょう。エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着て来る者は誰か、 その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、正義を語り、救うに力強い者、それが私だ。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏む者のようなのか。真っ赤なブドウ酒、真っ赤な血の逆舟を踏むような世界を裁くためにおいでになる方が来る。再臨のイエス・キリストについて大変怖い表現です。この後今一節二節から記していませんが、時数の関係がありましたが、六節までもまたどうぞお読みになってください。予言の中で初臨と再臨、どちらかしか予言のしていないものは分かりやすいのです。しかし少々分かりにくいんですが、二つが同時に入っている、同じ箇所に同時に語られている箇所がいくつかあります。特にその間に時間的隔たりがあるとなおさら分かりません。ちょっと前を見ていただいて、十字架にかかって予言通り三日目に天に帰られたお方は、復活から50日目にこれをペンテコステというギリシャ語で言うんです。私が教会に行き出したのがしばらくしたらその時期でした。変ってこんなとこへ迷い込んだなと思ったんです。意味知らないからね。50日目なんです。その50日目も旧約聖書のユダヤの祭りの中で、大きな祭りの時で、その時を記念している時にその出来事が起こったんです。イエス・キリストの御霊が下った、聖霊降臨と言います。イエス・キリストの御霊が父・御子・御霊三位一体の第三位格、聖霊なる神がそれまでも旧約時代に働いておられましたが、直接信じる者の上に宿り、心に宿ってください。この聖霊の時代となりました。聖霊の時代は教会の時代とも言います。今は教会時代です。聖霊の時代です。目に見えるイエス・キリストが天に帰られた後、イエス・キリストの御霊が下って世界中で信じる人を起こし、主の教会、ご自分の教会をお立てになったんです。救い主が来られるのを約束している、待っている間を旧約時代と言います。救い主が来られて、もう一度この世界を決着をつけるために、裁くために来られるというのを、この時代を新約の時代と言います。今はその新約の時代で、教会の時代でもあり、聖霊の時代でもあり、その終わりの時です。もう終わりが近いんです。いや、もう終わりの終わりなんです。イエス・キリストがもう一度来られる、これがここに再臨、イエス・キリストの再臨としてあり、この世界は裁かれ、クリスチャンが主の御元に召される。先にイエス様を信じて死んだ者も、呼びに行っている者も、その時代にまだ生きている者も、主の身元に迎えられるという、セカンドカミング、二度目に来られる、再び来られる、だから再臨と言います。今初臨と再臨のことを三箇所とイザヤ書の代表的な一つとして見ていただきました。この初臨と再臨が同時に かれている。昔からね、よく私が聞いていたのは、山を見ます、近い山と遠い山の間にどうして見分けしますか。山の色の濃さです。チリ高原行ったらわかります。ケチゴ山に登ってもわかるでしょう。山が近い山、遠い山、もっと遠い高い山。ところがその山と山がどのぐらい距離が空いているかわからない。イエス・キリストが一度来られた、最初に来られた、二度目に来られるとき、そこに谷間があるんです。今その谷間が2000年間過ぎてきたんです。聖書は初臨と再臨を語っていて、教会の時代を語っているんですが、それがどのぐらいか、今日か明日かわからない。ただ気をつけなさい。神だけがご存知で、私が救い主だとか今日がそうだとかいうのは偽預言者だから気をつけなさい。カルト、エホバの証人、統一教会、あるいはいろんな、麻原彰晃もそうでした、我こそメシアだ、幸福実現党なんか言っていて、あれを始めている大川隆法もそういうことを言っています。全部聖書によると、イエス・キリストの言葉によると、偽預言者、偽メシアだ。何にも知らないって、子供の頃からそういうことを知らない、宗教のこと一切関わらないで、触らぬ神に祟りなしという無神論教育を叩き込まれていると、受験勉強終わって大学に入ったらポーッとなって、なんか大事なことを見落としてきた思ってカルトに引っかかるんです。それで普通の人は考えるんです。宗教は全部怖い、だから余計に日本は宗教音痴です。さて、今まだ入り口の話を仕掛けましたが、急がなければなりませんが、実は二つ、初臨と再臨が両方載っている箇所がこの箇所だと、今日読んだゼカリアの9章、9節が初臨、10節が再臨の箇所だということであります。お手元にある贖い主、救い主がずっと全期間にわたる、この始まりから終わりまでにわたって書かれている箇所が詩編の110編というところで、これはまたいつかここだけでメッセージをしたらいいのではないかと思いますが、ああ4番目の詩にはそういう箇所があるんだなということを知っていただければと思います。聖書全体でメシア予言の4つ、東京キリスト教大学ではこういうことを教えないと思います。一つの説としてしか教えない。全体が見えない、ね、さて、天使なる神ということを次に見たいと思います。少し今日のテキストからは離れるんですけども、イエス様が救い主としておいでになる、その前から旧約聖書において実は神様は戦いに長けた神、戦士であるお方、そのように語られているんです。お手元にあるように出エジプト記に 15章3節の言葉があります。主は戦人、その皆は主。先ほどの今日の9章の9節に、見よ、あなたの王があなたのとこに来られる。これはまさに勝利の祝福の祭典に加わるために来られる。なんとこのお方が出エジプト記のこの時期にすでに主は戦人、その皆は主と言われています。エジプトから神の選びのためイスラエル全人類を救う道具として神様が選ばれたユダヤ民族、イスラエルと呼ばれるようになって、彼は、この民はエジプトからモーセによって脱出させられます。これは壮大な歴史の現実的な出来事ですね。セシル・B・デミル監督が描いた実会という映画、まあできたら正月借りてもう一度見られたらいいと思いますが、神様がモーセを通して杖一本でエジプトのファラオ、ファロと新改訳聖書は言いますが、絶対主権者である神から、王から助け出します。そして航海を開いて、後ろはエジプトの軍隊戦車が追いかけてくる。前は海、絶対絶命の時に差し伸べた杖によって神様は大風を起こし海を開きます。海を渡り終えた時、追いかけてきたエジプトの兵士は全軍海の黙図となります。主こそ戦人、その名は主。その戦いの前後でこの言葉は語られているんです。神様はその民のために約束の地を征服される、これは戦士として命じていらっしゃいます。ヨシュア、モーセの後継者ヌンの子ヨシュアは、ここに書いてあるようにヨシュアは言った、生ける神があなたのあなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒリ人、ペルジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない、こう言われています。だが、まあ今このように偶像崇拝し、目に見えない全知全能の誠の神を信じるイスラエルの民とは相入れない。そこで神様が定めておられたところのに住む人々との間で戦いが起こります。やがてイスラエルの国は王国が成立します。初期の王国時代、旧約聖書のサムエル記の歴史の記述の中に、神様がご自分の民をその敵から守っておられることを約束します。ご自分の民に対して期待されるようになる。近隣の国々との戦いが起こり、 神様はご自分の民を守っておられます。ところが残念なことに王国が成立し、王国へ預言者、神が預言者を通して導いておられた、そうではない時代になって、王様が不信仰を起こしたり間違った方向へ導くときに、人々は間違った方向へと進みます。そうすると神はどうなさったか、ご自分の民に対して敵対なさるようになったんです。そのあたりのことがエレミアの予言やイザヤの予言にいっぱい出てくるわけです。戦士である神は偶像崇拝の国々と戦うとき勝利を収められましたが、導かれましたが、この神よりも偶像崇拝するようになったご自分の民と戦いを進めます。しかし預言者イザヤの40章に戦いは終わった、この服役の時は終わりとあるように、神様はご自分の民に対する攻撃をもうやめたとおっしゃるようになったんです。神様は今一度ご自身の敵を防ぎ、誠実な者たちの間に王国をもたらすために武装されます。実はそういう予言がイザヤ書に再び出るようになります。それを受けて新約聖書はこう言うんです。イエス様の言葉、マルコの13章にここは引用しました。だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。聖書はハルマゲドンの戦いがあるとか、黙示録で恐ろしい世界最終戦争のあることを語っています。今このあたりのことを旧約聖書の中ですでに予言されていたことが、イエス様が来られてそのことを語られ、そしてそれから2000年の時が流れ、今その時が近づいているというんです。暴力、軍事力、それを使っていいかどうか、それが許されうるような条件は、実は聖書によれば神が戦士である神、戦士なる神であられるという聖書の宣言の中で取り扱われてきています。だからイスラエルの民はエジプトを脱出し、アラノで、過ごし、約束の地カナンの地で先住民族と戦ったのです。しかし私たちは間違いやすい人間です。歴史の中でたくさんの人々がいわゆる聖戦、聖なる戦、宗教的聖戦の剣によって、これは聖なる戦いだから滅ぼさなければならない、戦わなければならない、逆に無実の人々を抹殺し虐殺してきたか、それは教会における 歴史におけるキリスト教会の罪です。一般の方々が歴史を学んで、どうして聖書の神はあんな恐ろしいことを許されるのか、神は本当におられるのかとか疑問を持ちます。同じようなことがアイルランドで行われると民族紛争であったり政治紛争であったりするのに、それはキリストの名において行われます。そうすると見分けがつきませんから、これは宗教があるから宗教戦争が起こるんだ。それに対して日本の神々は平和の神で農耕の神だから、こんなことは嘘っぱちです。民族学者が人類の歴史、日本の歴史をきれいに上塗りをしてきれい事を言っているにすぎません。そのことに関する記述は、この前千年目された小畑進先生がしっかり書いておられます。京都学派がそういうことをきれい事を言いますけども、日本の歴史はそんなにきれいなものではありません。日本における宗教間の戦いというのは大変なものがあります。ただだからキリスト教会の歴史に罪がなかったということは言ってはいけません。私はあったと思います。キリストの教会は歴史の中でたくさんの過ちを正義とキリストの名において犯しました。西洋のキリスト教会はその戦争責任告白をしておりません。日本の教会は戦争が、侵略戦争が東南アジアに対する戦争であったということを戦後ずいぶん遅くなって気づいて戦争責任告白をして、我が日本同盟キリスト教団も戦時中戦前における過ちを告白しています。時の権力にすり寄って迎合して警告を発しなかった、間違いを間違いと言わなかった天皇を神とする国家を天皇の名において諸外国を侵略したことのお先棒を担いで、お隣の朝鮮半島の国や中国や東南アジアの国々を大変な苦しい者の中に恥ずかしみを与えてきた、苦しみを与えてきた、このことは事実であります。しかし戦士である神という聖書の教えは、だから戦っていいということではなく、過ちを犯しやすい私たちは軽々しく早く神の名において戦ってはいけないということであります。日本においては内村鑑三の絶対平和論とかそういう教えもありましたが、全体としては戦争に傾き、侵略戦争に破綻してしまいました。しかし私たちはそういう鉄わらし車の車輪を、同じ車輪の跡をつけてはいけないんです。神様、あらゆる神様があらゆる悪の究極の審判者である、そしてそれを滅ぼされる、これは事実です。 しかし神様だけがそのお力をお持ちであるということですから、私たちは自分のそうした思いを神に代わってそういうことをするという思いを抑制しなければなりません。例えばイエス様はこうおっしゃいました。あの種まきの例えの中で、悪魔が良い麦畑の中に毒麦を種をまいた、毒麦が育った、良い麦も育った、毒麦を抜きましょうかと言ったときに、どうでしょうか。イエス様はそれは抜かなくていい、間違って良い麦も抜いてしまってはいけないからとおっしゃった。私たちは聖なる神の代わりとなって正義の剣を振りかざしてはいけない。現在の非常に右寄りになっている戦争を知らない世代の人が大勢を占めている日本、領土問題で近隣諸国と混乱している、やられっぱなしじゃないか、何とかしないといけないじゃないかいう中で、歴史をあんまり学ばなかった人々がこういう勇ましいことを言う政権をたくさんの票を与えてしまった。誰がなっても一緒だと言って選挙に行かなかった若者たちは、自分たちが将来どういう選択をしたのか、選挙に行かなかったからということを後で補助を噛む、自弾が踏んで悔しがるということが起こるかもしれません。さて、まあ、私たちの同盟教団の今までのそういう考え方、平和に対する考え方や歴史に対する考え方の宣言文をこの前お配りして、選挙のためにそれを用いて祈るようにということを申し上げました。ぜひあまり教会に来ていらっしゃらない方は、教会はもう世の中のこととは関係ないことをやってるんだとお思いにならないで、正しい情報は教会にこそあるということを知っておいでなっていただきたいと思うんです。さあ、お話を進めます。今日の聖書の箇所、8節と9節、ゼカリアの8節と9節、メシアの予言が成就しました。実はゼカリア書9章の真ん中に、この有名なメシア的な王者であられるお方が来られるという宣告あるいは告知があります。9節のお言葉がそうです。シオンの娘よ、大いに喜べ、エルサレムの娘よ、喜び叫べ。で、ここではメシアという方は正しい方で、救いを賜るお方で、柔和でロバに乗ってこられるお方だと言われています。お手元の聖書の通りです。戦士なる神が正しい方、救いをくださり、柔和でロバに乗ってくださる、このお方の勝利だけが大変な全世界的な王国を確立し、それを治めることがおできになるということです。そして十節に進むと、神ご自身が戦車も軍馬も戦いの弓も立たれるとこう言われています。実はその前に8節を見ていただきますと、それまで7節の述べられてきた戦士なる神が信仰な民を裁かれる、それは締めくくりとして8節、私は私の家のために、神様ご自身が 私の家のためにというのは、主権者である神、私はご自分の計画に従って私の家のために、ご自分が選び、ご自分が建てたご自分の民のために生き生きするものを見張る栄誉に立つ。それでもう虐げる者はそこを通らない。今私がこの目で見ているからだ。神様はご自分の民を見張っている、見守っている、そして敵対する者から守るとおっしゃってるんですね。でこれは歴史的にはアレキサンダー大王が遠征した時にユダヤの国が守られたということを関連しているかもしれません。しかしそれだけでは収まらない、当てはまらない事柄があります。その部分が9節です。だからこのメシアの入場を告げる関係を考えると、これは歴史上の事柄にとどまらず、世の終わりの終末的な神の保護を目視的に、幻のように提示しているのではないでしょうか。では9節を見てください。この節こそが福音書の記者がイエス・キリストがエルサレムに入場する歴史的な出来事を書き留めるときに、実はマタイもマルコもルカもヨハネも4つの福音書の記者が揃いも揃って書いているのがこの箇所のに関することです。マタイの福音書の21章にその箇所があります。そこでは救いをくださり勝利がある、武力でも権力でもなく柔和と謙遜をもってこらえるお方、平和の君、メシアの来臨を告げる予言です。この予言はどこで成就しましたか。イエス・キリストの到来です。最初においでになった時です。マタイの21章、この箇所をゼカリア9章9節を基地としてイエス様がお語りになったなされた事柄が次のポイント、メッシア予言の成就。実は21章の1節から11節にその箇所があるんですけども、よろしければ21章1節からの箇所を開いていただいて、読むことはしませんが、せっかくですから4節5節が書いてありますから読みます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。イエス様のお言葉です。時は杉越の祭り、エルサレムは群衆でごった返しています。アメ横みたいですね。エルサレムの周辺30キロに住む成人男子はこの集まりに、祭りに全員参加する。おそらく各地に散らばっていたユダヤ人たちも母国に帰国する。ある説によると200万とも250万とも言われます。そのような時に人類史上最も劇的なことがこれから起ころうとしている。イエスの勝利のエルサレム入場の出来事はそのような事柄として、ゼカリアの 予言の成就として書かれず、イエス様ご自身が受け止めておられる。これはイエス様の急な思いつきではなく、早くから計画されていたことのようでした。弟子たちを村に使わせて、ロバとコロバを連れて来させたんです。その村をマタイはペテパゲと呼んでいます。マルコはマルコの福音書でベタニアと言います。おそらく、まあ、いろんな呼び方があったんでしょうが、ベタニアだったでしょう。イエス様はあらかじめロバとコロバの用意をさせておられました。ベタニアにはイエス様の友人が多くいた。そこで合言葉、主が入りようである、主が入りようである。どれだけこの言葉で仕事を辞め、自分の計画を捨てて牧師になっていった人がいたでしょうか。主がお入りようです。どうぞこの言葉で2013年立ち上がって、自分の生涯を神様の御言葉を伝えるために立ち上がる方が起こってほしいんです。主が入りようである。イエス様はロバに乗って入場されました。群衆はイエス様を礼拝者の一人として迎えたんです。主の皆によって入るものは幸いである。これも詩編の118編のお言葉の予言の成就です。人々はかつてエヒウ王という王様の時に王様の入場で招いて、あるいはマカビウスという将軍を招くために、このシュロの枝を切って、それを道に敷いて、その上に入場したという、そういう歴史的な経緯が、ケーススタディがあったんです。同じようなことが今起こりました。軍師は何と叫んだか、ホサナ。ホサナ教会はそうですね、今救いたまえという意味です。悩む民がその王、神に救いを求める叫びです。今救ってください、主よどうぞ我らをお救いください。でも糸高きところにホサナという言葉は、糸高きところに今宣誓をして神に叫ばしめよ、今救いたまえと、いろんな意味があります。そしてただ救いたまえというだけではなく、神様を褒めたたえる意味も含まれています。さてイエスが来られた時、そのことがこのゼカリア九章九節の予言であったということを見てきました。平和の王として来られました。ご自分が王であることを主張されました。それも人の心を支配する王であること。イエス様は柔和な、コロバに乗って来られる王でした。西洋ではロバは癒やしい動物。東洋では王の乗り物です。ロバに乗る王は平和の印です。馬は戦いの時に、ロバは平和の時に乗ります。イエス様はご自分が王で、しかも平和の王であると言われたんです。それは滅ぼすためではなく愛するため、裁くためではなく助けるため。どうぞ勘違いしないでください。イエス様は怖い、そうではない。イエス様は怖いからお母さんのマリアさんに頼もう。これがマリア信仰になっている。そうではない。軍隊の力ではなく愛の力を示すために主は来られたんです。さて十節を見てください。もう一つの再臨の予言があります。ここには戦いをやめさせ平和を告げ、 大なるメッシャの支配が全地に及ぶ。皆さん、これは実現していますか？ゼカリア書に戻ります。9章10節、ここでは、私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。まだ実現していません。6日戦争以後未だに続いています。戦いの意味も支えるこの方は、諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。実現していません。今は中東は本当に紛争地域ですね。イラク、イラン、いや、ヨルダン、シリア、大変な状況です。その中心にいつもいざこざの真ん中にあるのがイスラエル、回復してきたイスラエルです。これも完全になくなって散らばっていたのが予言の成就として戻ってきているわけですから、聖書の予言通り歴史は進んでいるんです。しかし戦いをやめさせ、平和が成就し、大なるメシアが支配して、それが全地に及ぶという約束がここにあり、それが再臨のメシアなんです。私はと十節、もう一度主は語っておられます。すべての兵士を廃止する、それは神ご自身だ。オバマは第1回目の大統領就任の時に言いましたが、ノーベル平和賞をもらいましたが、戦いは続きました。再選されましたが、まだ見通しはついていません。アフガンも戦闘が続いています。すべての兵器を廃止し、絶対的な平和をもたらすのは、神ご自身です。メッシアなるお方です。エフライムとユダの再統合された王国を統治する。まさに、その成就は、もっと後のことです。この到来するダビデ的な、ダビデ王的な永遠の王、このお方は、実は、10章の2節3節をちょっと開いてみてください。この2節と3節に、悪い羊飼いのことが書いてあります。エフライムはつまらないことをしゃべり、占い師は偽りを見、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。私の怒りは羊飼いたちに向かって燃える。私は親木を罰しようと。悪しき偽りの羊飼い、ね、人類の我こそはと名乗り出る指導者たちが、いかに間違った指導支配をしてきたか。11章の4節からもそのことはここに書いてあります。悪しき羊飼いたち、それに対して9章の10節は、そういう良き羊飼いとしての再臨のメシアが書かれているんです。日本の政治状況を見てもそうです。北朝鮮の支配者も考えてください。良い牧者でしょうか。正しい統治によってのみ、弱い人は守られ、強い者が自分自身の私利私欲を超えて使えることができるようになって、心細やかな統治がなされてのみ、私たちは、一般民衆庶民はとんでもない運命の縛りから解放されるんです。私たちは自分自身の誘惑や限界を超えた力や知恵や本当の指導性をリーダーシップを必要としています。しかし、そういう人が
人間の中に起こるでしょうか。それは再臨のメシアを待つしかありません。知恵があり力があり平和的な羊飼いの到来、前を見てください。イエス様は再臨の後一時的に千年間という期間を黙示録において地上で、あの創造の時のエデンのそのレベルで地上でそのような時を収めると言っています。与えると言っています。エホバの証人は千年王国があるということを言います。キリスト教会は千年王国があるともないとも両方とも言いますが、私は聖書の記述通り信じています。エホバの証人は千年で終わるんです。千一年目以降はありません。聖書はこの後もサタンの反逆があり、人類の反逆があり、大いなる裁きがあって、サタンは火と硫黄の池、第二の死の中に投げ込まれ、そして永遠の新しい天と地がある。メシアの支配統治はこうして実現するんです。もしこれがないなら、ここへ来られてイエス様が地上で直接なさるんでしょうか。そういう考えもあります。私は最初に挙げた方々と同じように聖書が語る言葉をそのまま信じています。今まで 99% の予言が全部実現していて、残っているのはこのような事柄です。最後に9節どうぞご覧ください。そしてお話を終わりたいと思います。シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、信じる者は喜んで叫んでいいんだ。正月、暗い話をしました。でも現実の話です。イスラエルは喜び叫べ、イスラエル共同体のその真っ只中にこの王なるメシアが入場され、そのお方を迎えて岩へと命令しておられるんです。あなたの王があなたのところに来られる。イエス様が2000年前に来られたんです。来られたんですが、十字架の上で救いを成し遂げ復活して、信じる人の心にご自分の霊を与えてくださるんですが、十字架の罪の許しを信じ、イエス様の霊を、イエス様を心に迎えなければ、イエス様は来ることができません。どうぞ見よ、あなたの王があなたのところに来られる。王としてイエス様をお迎えしてください。クリスチャンという呼ばれる人はそのようにイエス様を救い主として心にお迎えしたんです。しかしもう一度来られます。その時は敗者復活はありません。イスラエルに関して訴えていた問題にふさわしいお方、このお方がイスラエルを解放し栄誉を与え、この上もない喜びを与えるために来られます。エルサレムを自分の住まいとし、その民の幸福を自分の仕事として来られるんです。八節にあったですね、私は私の家のために行き来する者を見張る栄女に立つ、今私がこの目で見ているからだ、私は私を信じる者をこの目で見ていて守り続けるんだとおっしゃっておられる。本当にそれは先ほど見た十章十一章にある悪しき羊飼いとは違います。偽のメシアとは違います。だから 9節にあるように大いに喜べ、喜びに叫べ、こうおっしゃってるんです。このような神様のご配慮、そのことが神様の喜びなんです。私はイエス様がルカの新約聖書のルカの15章にあるように100匹の羊を飼ってる人が1匹の羊が迷い出て獣に襲われるかもしれない、崖から落ちるかもしれない、99匹を囲いの中に置いておいて1匹の羊を探しに行く、あのことを語っています。見つけたらおんぶして、そして連れて帰る、それをみんな喜んでくれというように、天国で大きな喜びがあるとあります。今一番下に書きました、結びのところにプリント、あなた方のうち羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。この喜びが神様の喜びなんです。その喜びを共にするように、あなたの周りにいる人にイエス様の救いのことを伝えてあげてほしい。見よ、あなたの王があなたのとこに来られる、もう来てくださった、もう一度救いを完成されるために来てください。皆さん、こういうことがなかったら一体この世界は何なんでしょうか。私はよく聞いていました。昔から言われていました、小学生やメイドの旅の一律化、めでたくもありめでたくもない、でもめでたいんです。一度来られた方はもう一度来られる、そして救いを完成される、そして王があなたのところに来られる、だから喜べ、喜び叫べ。そしてこの喜びを伝えるために、今年私たちはイエス様から使わされて、まだイエス様を知らない方にこのことをお伝えし、神様と共に喜ぶ一年を送りたいと思うんです。お祈りしましょう。あなた方が私を世に使わされたように、あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。神様がメシアの到来を通して私たちに喜びを与えてください。そのこと、その尊い使命を私たちにも託してくださいました。神の御言葉の通りにこの世界が進んでいることを知り、この元旦、元日、神様の前に出てこられたお一人お一人がご自分の人生を神の御前に襟を正し、私の王が私のところに来てくださったと信じて歩み始めることができますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。